こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。0秒思考タワーが良くなる世界一シンプルなトレーニングは、赤羽雄二による思考訓練の実用書である。著者はマッキンゼーでの経営コンサルティング経験を背景に、複雑な分析手法よりも思考を即座に言語化する習慣を重視する。本書の中心は A4 用紙に1つのテーマを設定し、1分以内で4、6行のメモを書くという方法である。目的は、頭の中で停滞している考えや感情を外に出し、判断、表現、問題整理の速度を高めることにある。単なるメモ術ではなく、迷い、不安、怒り、曖昧なアイデアを扱うための反復トレーニングとして設計されている点が特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、A4 1枚1テーマ1分という制約が思考を具体化する。本書の方法は、A4 用紙を横に置き、左上にタイトル、右上に日付を書き、本文を4、6行で一気に書くという非常に単純な形式で成り立つ。重要なのは、時間をかけて整った文章を書くことではなく、1分という短い制約の中で、頭に浮かんだ言葉を止めずに出す点である。この制約は思考を抽象的なまま漂わせる余地を減らし、何について悩んでいるのか、何が引っかかっているのかを可視化する働きを持つ。テーマを1枚に1つだけ置くため、複数の問題が混ざり合うことも避けられる。著者がノートや長文の記録ではなく、独立した紙を推奨するのは、後で並べ替えたり見返したり、関連するテーマを束ねたりしやすいからである。形式の単純さは、実行の敷居を下げる一方で、毎日繰り返すことで思考の反射速度を鍛える枠組みになる。次に、思考と感情の言語化が不安や怒りの扱い方を変える。本書が扱うメモ書きは、仕事のアイデアを整理するためだけの技術ではない。著者は、頭の中でぼんやりしている感情も言葉にして書き出すことで心の状態が整理されると説明する。不安や怒りは、対象や理由が曖昧なままだと増幅しやすいが、紙に書くと何に反応しているのか、どの程度現実的な問題なのかを分けて見られるようになる。これは感情を否定する方法ではなく、感情を材料として扱える状態にする方法である。例えば、なぜ腹が立つのか、何が心配なのか、何を避けたいのかといったテーマで短く書くと、反応と事実の区別がしやすくなる。結果として感情に飲み込まれて判断を遅らせるのではなく、次に確認すべきことや取るべき行動へ移りやすくなる。本書の独自性は、頭の良さを知識量ではなく、感情を含む内面の言語化能力として捉えている点にある。さらに、即断即決は直感ではなく、蓄積された言語化の速度から生まれる0秒思考という題名は、一瞬で答えが湧く特殊能力のように見えるが、本書の主張はより実務的である。著者が重視するのは、問題を見た瞬間に必要な観点を取り出し、迷いを最小化して判断する力である。そのためには、普段から自分の考えを短時間で言葉にする訓練が必要になる。時間をかければ必ず深く考えられるわけではなく、わしろ同じ不安や論点を頭の中で反復しているだけの場合も多い。1分メモはそうした反復を外部化し、次の論点へ進ませる役割を果たす。即断即決とは、根拠なく急ぐことではなく、必要な情報未確認の前提、選択肢、優先順位を素早く分けることである。本書では、トップアスリートやコンサルタントのように瞬時の対応を求められる人だけでなく、会議、相談、企画、日常の悩みを抱える人にもこの速度の訓練が役立つと位置づけられている。そして、メモの深掘りと整理が企画や問題解決へ接続する。本書は、単発のメモを書いて終わる方法ではなく、書いたメモをさらに深掘りし、複数の観点から展開する使い方も示している。一つのテーマについて似たタイトルで何枚も書くと、最初は表面的だった考えが原因、関係者、打ち手、懸念点、次の行動へと分解されていく。これはロジックツリーのような分析手法に近いが、最初から厳密な構造を作るのではなく、まず大量に言葉を出してから整理する点が異なる。企画書作成への応用でも、思いついたアイデアを紙に出し、並べ足りない観点を追加し、全体のバランスを取る流れが重視される。この順序は、完成形を頭の中だけで作ろうとして手が止まる状態を避ける。メモは思考の途中経過であり、完成文書ではないからこそ、粗い仮説や違和感も扱える。結果として、問題解決の初動を早め、後から構造化するための素材を増やすことができる。最後に、毎日10ページの実践には、効果と継続負荷の両面がある。本書の方法は単純だが、毎日10ページを目安に続ける点では負荷がある。1ページ1分なら合計10分程度で済む計算だが、実際にはテーマを選び、紙とペンを用意し、書いた紙を整理する手間が生じる。読者によっては、紙の量や保管方法、決められたフォーマットへのこだわりを負担に感じる可能性がある。一方で、この負荷は本書の方法の核心でもある。 頭で理解するだけでなく身体的な反復として書くからこそ言語化の速度が鍛えられる。著者が思いついた瞬間に書くことを重視するのも後でまとめて考えるよりその場の鮮度を保った言葉を捕まえやすいからである。ただし実践の入り口としては少ない枚数から始める。特に悩みや重要課題に限定して使うなど生活に合わせた調整も現実的である。本書の効果は読書そのものより継続的な実行量に大きく依存する。結論として本書は考えがまとまらない人、会議や相談で即座に反応できない人、不安や怒りを頭の中で反復しがちな人に向いている。特に問題解決企画、文章作成、意思決定の初動を早くしたいビジネスパーソンや学生にとって実行手順が明確である点は大きな利点である。得られる実践的な利益は思考の棚卸し、論点の分離、感情の整理、アイデアの量産、判断前の前提確認である。知的な利益としては考えると頭の中で長く悩むことではなく、言葉にして検証可能な形にすることだと理解できる点がある。同種の思考法やメモ術の本と比べると、本書は理論説明よりも A4 用紙1分4、6行、毎日10ページという具体的な反復形式に徹している。高度なフレームワークを学ぶ前に、思考を外に出す基礎体力を鍛える本として位置づけられる。その単純さと実行量へのこだわりがロングセラーとして読まれる理由である。ご支援いただける場合は赤羽裕二、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。